眺めることによって変えられる。
これは精神の法則であると書いてますね。何を眺めるか、バプテスマのヨハネはそのイエス様の純潔さを熟知して、そして彼はこの世の王を恐れないほどまでになっていったそうですね。イエス様のご神性を仰ぐ、眺める時間を持ちたいと思いますが、教育の294ページに、教育の294ページに、美しいものを愛し、美しいものを望むことは正しい。しかし神は我々がまず第一に最高の美、すなわち滅びることのない美を愛し、これを求めるようにお望みになっている。人の手によるどんなに優れた作品にも、神の御目に大いなる値を持つ美しい品性と比較しうるほどの美しさはないと書いてある。まあ NHK で時々本当にカラフルな美しいものをね、世界にまだ美しいものがたくさん残っている我々の慰めですが、あるいは芸術品、しかしどんな美しいものも美しい品性ほど比較になるものはできるものはないというんですね。でこの眺めることによって変えられるとするならば、この我々は完全無垢の純潔なイエス様の品性を眺める、そしてそれを求めるときにね、その約束が果たされる時が来ます。ここにね、前に僕やったんだが、イエスの品性の美しさを仰ぎ見ると言って、そして各時代の希望からイエス様のご品性を抜粋したの、こういうのプリントがあります。イエス様のご生涯に完全に神様のご品性が表されたと言われてますね。律法の写しが、で主は我々を塵の中から起こし、汚れた品性をご自分の清い品性にかたどって作り直し、ご自身の栄光をもってそれを美しいものとするためにおいでになった。そう。で、そのためにそのイエス様のご品性をね、綿密に研究する必要があると言われています。そう、綿密にそのタイプ、型を研究することができる。イエス様ご自身聖女であったから、こういう聖女を学ぶのもいいんですが、イエス様のご品性、生ける神の宮をね、学ぶのも非常に大事なことです。で、イエス様の一生を瞑想し綿密に研究することの重要性が言われていて、でここに各時代の希望にそれが具体的に書かれているんですね。で、キリストのご品性は我々が持ちうるどんな品性かということを示しているし、そしてどのようにそういう品性に預かれるかということもまた示しているんですね。この信者のうちにキリストの品性が完全に反映されるようになったら、イエス様は私たちを迎えにおいでになるというんだから、これほど重大なテーマはないですね。愛する花婿を迎えるために、実物記憶の47ページね。で、今日具体的なことを見てみましょう。各時代の希望に書いてあるキリストの愛、キリストの愛について、いや、ね、これ全部キリストの愛全部こうあちらこちらから拾って集めているんですね。 キリストの無我の精神について集めたところ、キリストの起点、起点ね、非常に起点の聞かれるお方であったので、起点を聞かせて人々に接しられた。キリストの謙遜と乳和、キリストとの忍耐と勇気、キリストの純潔、キリストの威厳と男らしさ、ミニストリーフィーリングにね、優しい、親切、憐れみ深いとか、そういうふうな消極的な品性も培わなければならないが、積極的な男らしさ、ね、権人不罰とか勇気とか、そういう積極的な徳も我々養わなければならないと言われています。イエス様のご親切にそれを見ることができるんですね。キリストの熱心さと勤勉さ、そしてキリストの働き方はどんなものであったかということをこうまとめたのがあります。でまずキリストの愛について瞑想してみましょう。眺めてみましょう。イエスの御顔に輝いている栄光は、これは自己犠牲の愛の栄光であった。己を捨てる愛の法則で、天と地の命の法則であったと書いてある。これはおそらく各時代の記録の一番最初に書いてある言葉だと思いますね。そう、これはね、一章に入る前にね、コリント第一の手紙、第二の手紙の4章の6節の言葉が引用してある。闇の中から光が出ようと仰せになった神は、キリストの顔に輝く神の栄光の知識を明らかにするために私たちの心を照らしてくださった。そう。キリストの顔に輝く栄光の知識。うん、これは、第1巻の2ページ、3ページにその書いてあります。キリストの十字架に彼らの科学と彼らの歌を見出す。御顔に輝いている栄光は自己犠牲の愛の栄光である。それは己を捨てる愛の法則。これは天と地の生命の法則であること。これ2ページに書いてますね。これがキリストの顔に輝いていたというんです。そして3ページには、与えること。与えること。これが神の栄光であると書いてある。栄光というのはね、このシナイ山上に輝いたあのピカピカの物理的な栄光ではなくて、キリストの御顔に輝く栄光、品性の栄光、これは与える精神だというんですね。一巻の85ページを見ると、いつでもどんな場所でも彼は人々への優しい関心を表し、周りに快活な信仰の光を放たれた。これキリストの品性読むとね、もう当たることばっかり、自分の顔、自分の不快活な信仰、反対のそのいつもつぶやき、不信仰、不満、そういう信仰生活を反省させられます。彼はいつでもどんな場所でも、彼は人々への優しい関心を示し、いつかむつみさんが関心ということ、愛は関心であるということを話してくれた、関心、優しい関心を表し、周りに快活な信仰を放たれた。そして85ページに、イエスは苦しんでいる人々をご覧になるたびに彼らを救うために働かれた。イエスはお与えになるお金はほとんどなかったが、ご自分よりも困っているように見える人々を救うために、たびたびご自分の食事を抜かれた。
神様に。
もう声がない僕は。耳あるものは聞くがよい。人々を救うためにたびたびご自分の食事を抜かれた。我々はパトラスの時にね、一番おいしいものを、人のことを考えないで、おいしいものは多く取る。これがね、我々の性質なんだな。これ子供の時からそういうのがあるね。子供、何でも大きいもの、おいしいもの。4番、キリストの一生には母への尊敬と愛情とが目立っていた。終わりの時代には苦難の時代が来る。親に逆らう者ということがあるね。いろんなリストの中に親に逆らう者、終わりの時代に親の権威、親を尊敬するということが今だんだん薄らいできている。それから教師への権威もなくなってきた。上司に対する尊敬もなくなってきている。これ神様に対する畏敬の念が失われてきたからですね。そう、親孝行、これ昔から儒教でも教えられてたいい徳ですね。5番、人間の苦しみや物言わぬ動物の苦しみさえ和らげようとなさるイエスの、これは習慣であったと書いてある。動物へのこの優しさ。今朝だったか昨日だったか話しあったんだけどね、八重山にね、眼科で宮原先生というのがいらっしゃるね。宮原先生、あの人はインドのなんとか独特な宗教を持っておられてね、蚊一匹も殺さないよ。蚊一匹も殺さない。命あるものを殺さない。まあこれはね、絶対に、まあ、蚊をかわいそうに出てこう、こんな神愛情憐れみを、そういうことではないね。ホワイト夫人はね、今無農薬というのが流行ってるけどもね、ホワイト夫人は無農薬を必ずしなさいとは言ってないよ。人間の命を脅かす場合にはね、殺虫剤使ってもいいって言ってる。無農薬というのもなんとか殺虫剤。人間の命が大事だ。蚊がいっぱい来てね、血を吸いに来てマラリアにしたら、来たらね、かわいそうにって、こんなことしちゃう、これ極端だよ。ね、そんな哀れみ示す必要ない。パチパチってやればそう。だけども、ね、もうイエス様は、いわゆる動物、あんな極端じゃなかったと思うけど、動物はやっぱり、ね、優しさと哀れみ深さを行使なさったんですね。習慣であったと書いてある。世の中にね、かわいそうな猫を集めてからいっぱい飼ってる人がいるね。かわいそうにって、かわいそうにって、人の迷惑なんか考えない我々の教会にそんな哀れに満ちて野良猫いっぱい集めた、この教会にさ100匹も200匹も集めたらどうなるかね何でも極端にいかないことね。人間の命が大事なんでね、一番ね、それを第一優先にして、そして身の回りにいる動物たちもやっぱり哀れもなくちゃ。僕も時々ね、サッタンのせいで蹴っ飛ばすことがあるよ猫を、やっぱり見習わないといけないねいやもうね、よくね、今池宮さんが住んでるけども、プレハブ、もうね、屋根裏によ、もう運動会、毎日運動会してる。それはいいけれどもね、おしっこしたら臭いんだよ。もうたまらない、ネズミの匂いは。もう怒ってね、すぐあれ、どうせ古い家だからね、バカーンとシーッとしてるよ。しばらくしたらまた運動会やる。もういろんな薬をやったり、もうパッタンコをやったりやるけど全然効かない。今はどうなってるかわからないけどもね。もう本当に 感謝、本当に感触を起こされるよ、うん、このカラスもそうだ、ここにこのカラスがね、もうせっかく苦労して育てたカラスがね、この間パパやまだ緑なのにつつき始めてるよ。苦労して育てたのね、横目さんが見たけど、本当にね。そしてアホって泣くでしょ。本当にバカにしてるよね。感触を起こさずには得られないよね、うん、イエス様どうなさったかね。6番ね、各自の希望の91ページを見るとね、疲れ果ててもなお重荷を負わなければならない人々をご覧になるたびに、イエスは同情の言葉をここで一言、あちらで一言とお語りになった。イエスは彼らの重荷を共に負い、神の愛と憐れみと恵みについて自然から学ばれた教訓を彼らに繰り返された。今日吉野さんは自然を読む、自然から教訓を学ぶということを話してましたね、うん、そう、あれ非常に大事ね。書かれた書物を読んでるけどもね、必ずしも教訓を得なくてもいい。自然、話すことなく語ることなく、その声も聞こえない自然界の中にね、入って無意に、無意にというのは無と無意にね、何の目的もなく散歩したり、無意に自然界の中に戯れること、これも心の癒しになる。宇野正美さんはね、無意に必ず自然界を散歩するんだそうですよ。無意に、目的なくてもいい。自然は我々に優しく語って癒してくれる、ね、山地来て何やらゆかしすみれ草、そうで、重荷を負ってる人々がいたら自然界から学んでね、そして道場の言葉をここで一言、あちらで一言って話して助けたというんですね。7番92ページ各自の希望、彼は気がつく限りどんな種類の苦しみにも関心を持って苦しんでいる一人一人を救っておやりになった。まあ、イエス様のようになれないこと、あまりにも必要が我々の目の周りにあるからね、打ちひしがれるんですね、まあ、しかしできる限りにおいてどんな種類の苦しみにも関心を持つということをできるだけやっていく。そして神の恵みに支えられてでなければ我々の人生はそういうものに耐えることできないね。神の特別な助けが必要です。ただ恵み、すなわち愛の癒しの力が病人や困っている人たちに向かってイエスから注がれたのだった。こういうチャンネルになりたいですね。病気の治療法を知らなくてもさ、正しい言葉を正しい時に使うことによって癒されるということがあるから、こういう人になりたいね。8番92ページ。このように彼は子供の時から慎み深い態度で人々のためにお働きになった。キリストの交渉外が始まってから多くの人々が喜んで彼の言葉を聞いた理由はここにあった。177ページ。人々が日常の働きをしているところで彼らに会い、彼らの俗事に興味を持たれた。俗事、ああ、これは僕も痛いね。僕はいつも家内にやられるんだ。聖書の研究になるとね、どんな夜中でも目がバッチリだけど、もうね、真理の研究になるとね、不思議にね、集中してね、低血糖になるのよ。だから何が食べないといけなくなる、夜中から低血糖になる。そういうことがある。だけど俗事になるとね、眠くてね、ロサンゼルスでダクター・タイルという人がいつも僕の家に来てね、話しに来てた。あの人一人だったからね、いつも家に来たので、いろんなこと話すんだけど、その話はね、僕はもう眠くて家内にいつも相手させてた。不思議に眠くなる。あ、それじゃいけないね。やっぱり俗事に興味を持ち、耳を傾けないといけないね、ケイコさん。そう。いや、本当。204ページ。イエスは厳粛な威厳を持ってお語りになり、その顔にも声の調子にも熱心な愛が現れていた。 顔にも声の調子にも威厳と愛が現れていた。ニコデモは自分の 不面目な立場を認めても腹が立たなかったと書いてあるね。イエス様の前では318ページにイエスの優しい憐れみは癒しの力を持って疲れ悩んでいる心に注がれた。怒った敵の狂乱の中にあってさえ、敵は怒り狂ってるけども、主は平和の雰囲気に囲まれておられた。我々は人が怒り狂ってるのも自分もね、怒り狂う。これ群衆心理があるのね。我々平和の雰囲気、いつでもイエスのお顔の美しさ、品性の美しさ、とりわけその顔つきと口調に現れている愛は、不信のために心の固くなになっていた、固くなになっていないすべての人々を身元に引きつけたっていうんですね。人は騒いでも騒がない。平和。そしてその顔の美しさ、品性の美しさ、顔つきと口調に現れていたというのは、我々どうかね、はあもだね、もう本当ね、もうね、放ってしまってからね、しまったと反省する、とっさに出てくる。319ページ、人々が平和のメッセージを拒否するのをご覧になると、イエスの心はその奥底まで突き刺されたと書いてある。非常に敏感だったんだね。平和のメッセージが拒否されると心の奥底まで突き刺された。イエス様はね、そういう意味で悲しみの人であったとイザヤ書の53章に書いてある。だけれどもね、快活な信仰を持っていたって、二つどうして両立させる。悲しみのイエス様が悲しみの人であったからといってね、我々のもう麻生さんのあのことを聞いたら悲しんでね、もう一つ一つニュース、あの人なんていうの、ニュースキャスターフル立てなんていうの、古立さん、あの人ね、もう本当に食べ息つくくらい悪いニュースばっかり報道してるよ。ニコニコしてるの見たことない、あの人。もう本当にね、日本で起こったらもう本当に悪いニュースどんどんやるでしょ。イエス様、悲しまれた、悲しみの人であった、その悲惨を見てが、それでいつも青白い悲しい顔してたというわけじゃない。快活な信仰を表情で人々を癒していった。どうして両立させることができるでしょうね。イエス様、悲しみの人であったからといってね、夫婦ね、朝から晩まで悲しみの人ってこう、ね、こうやってやってたらどうなるの。夫がね、もうたまらんよ、離婚しましょうってことになる。これどうやって両立させるか。快活な信仰、これは人に癒しとなってね、元気づける不思議な力がありますね。感謝と賛美、積極的な生き方、はい、84ページ5ページ見ると、そう、たった一つの痛められた足を折ることなく、煙っている刀身を消すこともないためにおいでになったイエスは、たった一つの思いでも光に向けられている間は、ね、たった一つの魂でも、思いでも光に向けられている間は、この魂を拒絶しようとされなかった。真理に興味がない人はね、本当に時々嫌になることがある。全然反応を示さない人、それでもここに来たり ついてきたりする。だけどあれね、たった一つの思いでさえも光に向けられている間はこの魂を拒絶なさらなかった。裏切り者のユダね、ユダが裏切られるということ、裏切るということをイエス様は知っていたかね。
知ってました、知ってました。
けれども従って、従いたいと言ったから受け入れたね。受け入れた。彼の働きをどんなに邪魔するか知ってたに違いない、イエス様。それでもね、拒絶しなかった。モーセもそんなところありましたね。モーセ、エジプトから200万人以上の人たちが出てくるときに、エジプト人もね、私もあなた方についていきたいというときに、拒絶すればね、あらので彼らの生活は、旅は楽になった。けれども受け入れたね。あのより集まり人がいつも問題を起こした。我々の生活においてもそういうことがあります。
エジプト人についてくるままにした。
そう、僕も時々本当に悩まされる時がありますけどね。まあどうせ自分はこんな人間だろうと思って諦めて、来る人は来る、ついてくる人はついてくるという、まあそんな変な動機が僕にあるけどもね。なんで僕の周りにはね、変な気違いじみた変な狂った人が集まるかなと、こういう時々考えるの。変人が集まる。でここの教会ある人たち変人教会と言ってるかもしれないよ。もう少しね、礼儀正しいインテリの人が現代の診療を受け入れくれないかなと思うことがある。え？なんだって？いや、あんたのような上品な人は含まれない。そう。その次はね、主は決して不作法だったり、不必要に厳しい言葉を出したり、感じやすい魂に不必要な苦痛を与えたりなどなされなかった。
どこ
にあ
るんですか？
第2巻の84、85ページ、各時代の規模第2巻の84、85ページ。不必要な厳しい言葉、不作法、不必要な苦痛をお与えになされなかった。主は人間の弱さを非難されなかった。イエスは偽善、不信、不義を恐れることなく攻撃されたが、攻撃はされたよ。が、激しい嫌責の言葉を出されるときには、その声に、何と書いてますか？涙があった。時々、嫌責、そして、嫌責の声、預言者、あるいは光を掲げる者が言うことがある、ね、あります。宗教改革者たちの生活を見てもそうです。誤ったことが公然とこう非難さ、なされるときに公然と攻撃を加えたりした。ルーテルたちも牽制した。けれどもその声にはイエス様、涙があったというんですね。
そうそう。
2巻の89ページ、決して妥協によって安全をお求めにならなかった。イエスの心は全人類に対する愛で溢れていたが、そう、彼らの罪を決して甘やかされはしなかった。バランスの取れたイエス様のご品性ね。我々は自分の立場を良くするために妥協する。妥協する。罪を曖昧かす。決してそんなことなさらなかった。105ページ2巻の、人々に平和と幸福とを手に入れる方法をお教えになったイエスは、彼らの霊的必要と同じに物質的必要も思いやられた。物質的な必要も、物質的な必要があった場合には、ああ神様がくださるよ、 心配しないで祈っておくから帰りなさいと言わなかった。できるだけその人の物質の必要を満たされた。162ページ。イエスはご自分の愛が民族や国民に限定されたものではないことを示したいと望まれた。そう、差別というのがなかったのね、差別。249ページ。この女マグダラナ・マリアを許し、もっと良い生活をするように励ましておやりになったイエスの行為を通して、イエスのご品性は完全な義の美しさに輝いている。イエスは罪を軽く見たり、不義の意識を弱めたりなさらないが、罪に定めようとしないで救おうとされる。救おうとされる。世の人たちは過失を犯しているこの女を軽蔑し、嘲笑することしかしなかった。だがイエスは、慰めと望みの言葉を語られる。人間は罪人を憎みながら、一方では罪を愛する。キリストは罪は憎まれるが、罪人を愛される。これが難しいことですね、我々はね。完全にバランスの取れた虹のような美しい品性を見ることができますね。317ページ。イエスはいつでも子供を愛されるお方であった。これも僕痛いよ。本当に痛い。本当に子供に関心がある。あるならば名前覚えるけどもね、僕覚えられないんだよ。名前。子供の名前。家内はね、一度聞いたらよく覚えるようです。覚えられないんだね。これはもう克服しなければならねえ悪だね。救い主はどこへ行かれても、その穏やかな顔つきと優しい親切な態度によって、子供たちの愛情と信頼とを勝ち得られた。弟子たちは面白くない顔で彼らを眺めたって。弟子たちは、イエス様が子供に関心を示すので、この我々の現在もそうなのかね。あのロサンゼルスで牧師の奥さんがいた。もう引退なさってたけれども、その牧師は有名だったよ、牧師は。けれどもね、脳梗塞かなんかで倒れて亡くなった。その奥さん、このあの先生はね、もういろいろ翻訳もした方だったんですね。で、奥さんはまあシオンの娘のようにね、いつも火に当たらないシャリシャリシャリで美しい牧師の奥さんであった、ね、シオンの娘って歌われるくらいの人だったんだがね、ご主人が猛毒して倒れて亡くなって、あれからここパーになっちゃった、うん、猛毒した、モロクの神を信じるようになったそしてね、あの僕ら3ヶ月ぐらいだったかな、世話見たことがありました。その娘から頼まれて、娘は日本に行ってくるからって、我々そのおばあちゃんをね、まあおばあちゃんだな、もう猛毒したおばあちゃんを世話してた。そしたらね、この人は男が好きなんだ。僕が行くとね、肩を揉んであげるの、トントン叩いて肩を揉んであげる。女が行くとね、あんまりいい気分しないんだよ、うん、そしてね、このもうね、チリバコを食べてるの、食事してるの、チリバコを漁って食べたりね、そしてきつい言葉を出したりね、やる。子供が教会に来るとね、この子供なんて言ったっけ、この子供が来るとこのバカ野郎って言うのよ、出てくるの、そういう言葉が。子供は寄りつかなかったね、その人に。それで長い鏡があったけどね、こうやって鏡に近づいてくると、あのババアも近づいてくるわけよね近づいてくるとね、いや、そして
怒った顔したらこっちも怒る、あっちも怒る、こっちも怒る、このババアめとこでやるんだよ。こういうことがあって鏡を打つからね、あのこの娘さんは鏡をいつも覆っていましたよね。さ
で人間は猛獄したら理性を失うとね、残っているいいものも現れるよ、悪いものもそのまま出るね、そのまま。まだ理性が働いているときはブレーキが効いてるからいいけども、ブレーキが壊れるとね、もう大変だ、悪いものがそのまま出る。で怒っているときにね、僕が山路越えて一人行けてって一緒に歌うのよ。山路越えニコニコニコニコする、その時には。そしておばあちゃんお祈りしてくださいって言って、牧師の奥さんがだから綺麗なお祈りする。だけどね、毎日ね山路越えて僕いつもいつも怒るたびごとに歌うわけにいかないからね、疲れるからね、いいこと考えた。テープレコーダーに吹き込んでおいてそのテープレコーダーに山路越えても何回も吹き込んでおいたの。そしたらこのおばあちゃんが怒り狂うとね、プンと押してね、山路越えてて一緒にニコニコニコニコ歌うの。いい薬だったね。あの我々にはね、皆さんにないかもしれない、僕にはね、あの子供に関心がないあれがあるんだよ。これぜひ直さなければならないと思う、イエス様はいつでも子供に関心を持っておられたからね。弟子たちが嫌がったって。でイエス様、あのもうイエス様の話を聞こうとして大人が集まってくるね、子供がピーチクパーチクやってくる、弟子たちを怒ってくる。先生なんて言った、この子供たち邪魔じゃないですか、追い払いましょうねって言ったら、そんなことしちゃいけないと言われたね。天国は幼子のような。本当に深い関心を持っておられたんだね。2巻の388ページ、あと5分になります。マリアの行為が厳しく非難されたとき、救い主はユダを責められなかった。そのことによって主は彼に裏切りの口実を与えることを避けられた。そう、裏切り者のユダに対しても。3巻の19ページ、イエスの落ち着いた厳かな顔から、敵たちは、愛と慈悲心と静かな威厳とを読み取った。愛と慈善心だな。静かな威厳。いいね。どんな衣を着てもね、こういう威厳を表したいね。今は牧師はね、どっか他の教会から真似てからね、
ガウンを着てるよ、かって、ガウンを。
ね。葬式するときもバプテスト。昔はセブンスデーの牧師はそうしなかったよ、質素。威厳はその人の人柄。威厳は小倉志郎先生なんて威厳がありましたね。本当に魅力的でしたね、ああいう牧師はね、小倉先生で、あの人はね、猛獄してからね、立派なものがいつも現れてた。毎日ハットをかぶってね、杖を持ってね、ママ安息日行ってきますねって出てたんだってよ。ほんで高速道路かなんかに入ってから警察に捕まったことがあって、安息日ってね、ハットをかぶって、威厳がありいいものがあの人は現れたね。そう、そうね、120ページ3巻の、しかし主はユダを暴露されなかった。イエスは彼の魂を求めておられた。主はどうしてお前を諦めることができようと心の中で泣いておられたって。どうしてあなたを諦めることができようか、この迫る愛の力をユダは感じた。悔い改めて帰ればよかった、救われたけれども、もう き返せない道を選んだんですね。この間ダニエル・ウィンターさんが来たけれども、人類のあけぼのには、あるいは生き残る人々にかな、ルシファーがね、ルシファー何回もキリストの愛に立ち返ろうとして悔い改めようと思ったができなくて、そしてそれでもイエス様はそのルシファーの心を得ようとして、帰ってくれ帰ってくれという、もう愛の後ろで、彼をね、引き寄せようとするけれどもね、その大きな愛に、ルシファーは悔い改めようとして帰ろうと思ったけれども、もう帰ることはしないことを選んで、そしてもう彼はついに追い出された。ところがそういうふうに人類の曙光や生き残る人々に書いてあるけれども、その彼の出版する1858年のその大騒動かな、あれにはね、サタン、ルシファーは悔い改めたのにキリストは許さないで追い出したというふうに書いてあるんだって。そうじゃない、自分は悔い改めたからと言葉で言ったけども、真実な悔い改めではなかったんです。サウロみたいに、サウロみたいに、そう。どの時点かね、時では夜であったというのはもう決断してたんでしょ。生産式の時に、ユダにあんたのやりたいことをやりなさいとおっしゃったね。あの時もまだイエス様はあの魂を獲得したかったのかね、自分の心を呼んでおられる方、これは神様だと思って悔い改めようと思ったのかな。だけども彼はもう、そう、時は夜であったという時にはもう引き返せなかったんだな、うん、そう。249ページ、お顔の作り一つ一つが優しさと忍従と残酷な敵に対する最も優しい同情とを表していた。イエスの態度には臆病な弱さがなく、寛容の力と威厳があった。これ、この威厳という時に男だけじゃないよ。女性もね。女性の威厳はまた美しいよ。優しさと威厳。ね。威厳があった。残酷な敵に対しても。すごいね。まあ、ちょっぴりしか読んでないけれども、彼の無我の精神、起点が聞かれた。謙遜、柔和、忍耐、勇気。ね。彼は邪魔をされ、休息を奪われても、イエスは短気を起こされなかったって書いてある。2巻の103ページ。もう疲れてね、疲れてるのにね、もう群衆を食べさせて、奇跡を行って、説教して、疲れて休んでいるのにね、その休みを邪魔されて、休息を奪われても、イエスは短気を起こされなかった。いやー、こんなことできますか皆さん。ダクター・モアという方がいらした、産育学院の院長だった。この人の顔はいい顔してましたね。中学3年の時に僕の家に来てくれたよ。僕は産育学院に行きたいと言ったから、あの田舎っぺのね、あの田舎の木城湖まで来て、ね、ダクター・モアが来たくて、まあなんといういい顔だろうと、とっても魅力を感じた、そして教育が専門だからね。そしてアメリカ帰られてもね、ホームスクールを立ち上げて全国に有名になった。その方、沖縄に来られたことがあった。ホームスクールのことを、ね、セミナー持つために。で、あのところ、あの人よっぽど疲れたんでしょうね。僕は起点を聞かしてね、先生、 なんていうか、あそこの、あの、外人教会に、外人教会にね、あの車が着いた。そしたらとっても疲れてる様子だったからね、先生まだちょっと時間がありますから休んでください、休む場所は部屋はありますからって言っても、いやいやこれでそのまま休むって言ってくれて、かわいそうだからね、遠慮してるかと思って、ね、日本人の僕はね、先生あの部屋がありますよ、ちょっと横になって休んでください、いやいいいいいいって、また僕もまたも言ったね、あの気を利かしてると思ってよ、いいからもうやめろって言われたよ、怒ってるようだったよ、はあそうかなと思ってね、イエス様ね、邪魔されてもね怒らなかったって、休んでるまあどんな人間イエスだったんだろうね、及ばないだけれどもそうなれるというんですね、はい、眺めることによって人は変えられるというから、たびたびイエスの品性をね、これ欲しい人はコピーしてあげます、あの各時代の希望というのは分厚いからね、抜粋してる、また自分でね、あの付け加えることもできます、イエスの品性をね綿密に研究する必要があるって、瞑想する必要が、特に最後の場面と書いてあるね、眺めることによって変えられるというんですね、はい、お祈りしましょう。天にいらっしゃいますお父様、あなたが私たちのためにイエスを送ってくださったことを感謝いたします。到底イエス様のおそばにはより近寄ることのできないほどのあまりにも高い理想であります。しかし私についてきなさいとおっしゃいます。私は死んでよみがえって先駆けとなって天に帰るとおっしゃいました。我々もついてきて天の聖所に入り、イエス様の精神、イエス様のご品性に預かるために聖所に、死聖所に向かっていきたいと思います。どうぞキリストの心を私たちも心とすることができるように、天に持っていける唯一の宝、これを育てて、そして完成することができるように導き助けてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。